マイスイートガーデン、この時間サンダーグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダーグリーンネットから代表の田塚さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして今年もどうぞよろしくお願いします、
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
穏やかなお正月でしたね。お天気、ね、気候に恵まれて
あったかいですね。
ねえ、うん、お庭にとってこの暖かさはどうですか。
いや、やっぱり寒い時は寒く、
やっぱり自然のものは
そうですよね。はい、なかなか寒い時期にお庭に出るのは苦手なので、ね、ほったらかしなんですが、暖かかったのでね、はい、つるばらの剪定とかそろそろやっちゃおうかなと思ってちょっと早めに取り掛かったんですけど、
本来だったらもう少しあと暖かくなってくる、
つるばらから順番に、12月に入ったら始めるのがいいんですけれども、はい、でもちょっと暖かいから様子は見てたんですけど、案の定もう次の芽が
すごいやっぱり
動いてくるんですね。暖かいとそれはねちょっと計算外というか、やっぱりなって感じですけど
どんな作業が待ってるんですか今の時期は。
ね、バラを丁寧に手入れされる方はこれからすごく忙しく、
またでも、
はい、剪定っていうのは、はい、こう枝の一芽ずつ見ながらこの芽を残そうとか、ここにこの花を咲かせるためにここで切ろうとか、それを想像しながらされるそうなんですね。
そう
でそれはなんか1年で一番楽しい作業なんですって。
ああ、なるほど。
私にするといやもうどっちでもいいわって感じでもそれよりも地面の方が気になって、私はもう、はい、まずは植物のその枯れ葉だとかを全部掃除をして、
やっぱりあれはお掃除しないとダメ
です。そうですね、毎年ね増し土っていうのをするんですね。
増し土、
はい、雨が降ったり植物が消費したりするのですかね、土って減っていくんですよ。で減っていくと根が浅くなるというか、地面がこう沈むので根が、表土に近いところに出てくるので、その上にこう増し土っていうんですけど、
増す土になるわけですね。
増し土ですね。
増し土、読み方としては、は
いはい、で私はだいたい赤玉と腐葉土を 6,4 ぐらいで、混ぜて、で全体に敷き詰めるんですね。なのでその下にやっぱり枯れ葉だとか、そういうものをそのままにしとくと、そこに病気が残ってたりとか虫の卵がいたりとかするので、
なんか腐葉土になるのかなと思ったけど、ならないですならないんですね。
ならないですね。
そうなんですね、
はい、なのでもう落ち葉とかは全部掃除をしてきれいにしてから、その土を入れて、その上に配合肥料を全体にこうばらまいて、その上に堆肥でマルチングをしてっていう、その作業が冬の間にできれば1年間楽できるんですけどね。
そうなんです。いわゆるベッドの状態ですよね。だからお布団がこう、踏みしめられて硬くなるみたいに空気を含ませるためにもやっぱりいろいろと作業しないと、
そうなんですね。そのふわっとこう空気を含んだ土が上から乗ってるのが、上から雨が降っても水が、用水が降りるにしても、自然にそれが何でしょうね、
しまっていかない柔らかい状態。
根っこはね空気も欲しいんですよ、水だけじゃなくて。
そうですね。
なのでこう踏み固めるのではなく、全体にふわふわっとこう土が何層かになっていくっていう状態を作ってあげるのがいいみたいですね。
じゃあそれを今の間皆さんそれぞれ。
そうですね、大体肥料っていうのは有機の肥料だったりすると、化成肥料と違って効き始めるのに1ヶ月ぐらいかかるんですね。
やっぱりゆっくりなんですね、
はい、そうなんです。でゆっくり効いてくるんですが、大体啓蟄って言って、はい、まだ外は寒いけれども土の中で虫が動き始めますよっていう、あれが大体2月の半ばとか、そんなんじゃないかと思うんですけど、はいはい、でその頃に逆算して1ヶ月前ぐらいにその肥料をやりたいんですね。で地面の中は3月ですかね、2月の終わりか3月ぐらいかなと私漠然と思ってたんですけど、
はい、
1ヶ月ぐらい前にそれが効いてくるっていうことは、 体感の頃に寒肥ってやるって言いますよね、うん、
はいはい、
ちょうどそのタイミングなんです。
なるほど。でちょっと辞書を見ますと、はい、3月下旬から4月上旬に、まあ、新暦の場合は啓蟄が当たるとちょっと出てますけども、
そしたらまだ2月でも大丈夫、
ね、そうですね、うん、およそ3月5日から9日頃ぐらいが新暦ではっていうふうに、
じゃあね、ちょうどそれぐらい前に、うん、多分その頃になったら外は寒くても地面の中も暖かくてね、根が動き始めるんだと思うんですよ。
そうなんですね。
でその根が動き始めた時にちょうど有機の肥料が効いてくるっていうのが、植物のローテーションにちょうどいい感じになってくるんだと思うんですね。なので我々はその一番寒い時期にその作業をしなきゃいけない、
そういう意味では今年はちょっと暖冬なの で、
そうです、ね、
作業はしやすい、
作業はしやすいですけど、どうしてもやっぱり寒いせいで、耐えてしまうはず の、 虫の卵だったりとか病気とかっていうものが越冬しやすくなってしまうので、春のリスクはこういう時の方が嫌なんですよね。
そうなんですね。その工夫の一つとしてなんか葉っぱ
も、もうバラなんかもね、うん、まだいっぱい葉っぱついてるんです。
本来なら落ちてしまう、
はい、で極端な話まだつぼみも上がってくるんですよ。
そうなんです、
そうなんです。でももう今の時期探せると春にダメージがあったので、
はい、
もうつぼみがついたら切って、うん、室内で、入れとくとちょっと、
はい、咲いてくれますね。
咲いてくれたり、つぼみのままでも可愛いので、
可愛いですね。バラはどの状態でも
そうです、そうです、
見事ですね、
はい、鶴葉の先の方にどうしても咲くんですね。
あ、そうです
か。でそれをもう今全部切ってしまって同時に、はい、残ってる葉っぱをむしっておくんですね。
それはなぜなんですか。
その傭兵っていうんですかね、はい、こう枝に葉っぱがついてる元のところに、
はい、あ、はい、
病気とかいるんですよ。
ちょっとくるっとこう回った感じになるので、
そうです、巻きついてるようなところ、ああいうところに潜んでるんですね。
なるほど。だからそれをそういう場所をもうやめ、
はい、もうむき出しにしてやるというか寒さにさらすというか、はい、そういう意味もあって、でやっぱり春に新芽が出てきた時に古い葉っぱってどうしても茶色くて汚いので、
あ、はい、
そういうものが残ってない方がいいので、それと両方の効果があると思うので、
でもそれだったら今のうちに取ってる方が虫が越冬し、害虫が越冬しないので、寒いのに
虫ってます今。
素手でされるんですか作業は。
いや、もう素手でやるともう傷だらけになるので、バラの作業の時はやっぱり革の手袋をして、やらないと。
軍手ではダメなんですね。
通しますからね、はい、しかも引っかかって、
あ、そうですね、作業もしにくい。
そうですね。
じゃあ本当に冬の間っていうのはすごく眠ってるように見える、はい、お庭ですけども、はい、準備をするためには庭主さんは一生懸命土の準備、 そして葉をきれいに取って、
そうなんです、
でそれをすることで毎年されてるオープンガーデン、
そうですね、4月の初めぐらいからなんかモリモリしてくるんです、だんだんちょっとずつ、
本当一気に、でもあのあたりから動きますね、
はい、何にもしなくても元通りになるんですね、
ね、
あれが不思議で、
なんか何でしょう、2番センチというか、ある方がおっしゃって、ほら山が笑う時期があるっていうけど、きっと庭が笑うんでしょうね、はい、そんなこうモコモコ動くっていうの
庭の人も笑ってますけど ね、
あ、そうか、それをご覧になってね、いいですよね、
はい、
一番ね、やっぱりその時にこう息吹を感じて、ね、はい、エネルギーも、
いや、もう本当に虫のこう羽音みたいなものとか、鳥の声もやっぱりさえずりも多くなってくるし、
ね、
で今朝ぐらいしか背がなかったはずのものがちょっと伸びてるとかっていうのが一日いると分かる、
あ、
でそういうそのなんていうんですかね、命のエネルギーみたいなのが庭中にいっぱいあるわけですよね。そこにずっと一日いたら、お、元気にならないわけがないっていう
本当ですね。だから心もやっぱりこうちょっといびつになってたのが柔らかくなっていくし、はいはい、だからお庭がなくても、はい、本当に小さな鉢植えでも、
そうですね、
十分に楽しむことはできるんですよね、
はいはい、
なんかおとしめされた方、そして、はい、施設に入ってらっしゃる方でも、小さな鉢でも、はい、春を待っている植物っていうものの、ね、
はい、
動きっていうのは感じ取れますね、
はい、そうですね。特にやっぱり球根とか面白いですよね。地面の上に何もなかったものが出てきて、やっぱり立派な花咲かせてくれますし ね、
ね、そうですね、はい、じゃあ今の間はちょっと大きなお布団とかそのあたりの準備をされながらの、
ね、
過ごしてらっしゃる時期、
はい、雪が降るところっていうのは 寒くて大変だと思うんです、はい、交通事情もいろいろ ね、
そうですね。
でもやっぱりこう雪っていうお布団を着て、うん、しっかり一定の温度で、はい、すごくウェットで、でも この辺は雪も降らないし、はい、ね、今年なんかすごく暖かいですけど、ね、たまに何年かに1回すごく寒い時が来ると地面が凍ってて、はい、どうにもならないっていう時もありますし、意外と厄介やなと思いながら付き合ってますけど、
でももろに自然とのこう対話をしながら、
はい、そうですね、やっぱり今日の温度とかっていうのを見ながら、あ、今日は庭の仕事しようとか、
あ、なるほどね、
いうのは、はい、
そんなお時間を皆さん過ごしながら、そしてグリーンネットさんとしての動きもちょっとお伺いしたいんですけども、昨年がオープンガーデン20回目、はいはい、大きな節目でしたね。
そうですね、おかげさまで、フォトコンテストっていうのを、計画して、大垣さんにもね、ご相談させていただいて、できればその、いい写真を、ハニーに載せていただけませんかというお願いをして、
フリーペーパーの方に、
はい、もうそれが実現できたのが、もう私たちにとってもすごく励みになりましたし、
そうなんです、お子さん方とかが写ってるお写真が、
はい、そうでした ね、 なんかね、いい賞をいただかれた方も、それ以外の方も、子どもがやっぱり庭にいるっていうシーンを撮ってくださってる方、やっぱりなんかこう見る方もほっこりするので、ついそこういう写真に目が行くということもあると思うんですが、いい素敵なお写真でしたね。
次世代につないでいくという、ね、メッセージもありますしね、
は
い、
そうですね、実際に若い方が見に来られる方は増えてきているので、
本当多いですね。
そうですね、
もう最初から私たち開局した年からちょっと見せていただいてるんですけども、はい、最初はやっぱりね、マダムの皆さん方、
はいはい、
ミセスの皆さん方がお友達として来られてる、はい、でしばらくしたら今度は男性のお写真がお好きな方がちょっとお一人で回られる、はい、そんな年も出てきて、ね、うん、でちょっと見てみると、最近はご夫婦が多いねっていう、はい、まあ、熟年の方々がご夫婦で回ってらっしゃった、遠くからも来られて車を継いできましたっておっしゃる方、そしていつの間にかファミリー層が、はい、それも若いファミリー層が赤ちゃん抱っこして、
はい、
というふうに変わってきましたよね、
はい、それはねすごく実感してるんです、ただ庭主さんが同じように増えるかってそうはいかないんですけどもね、
で、 ね、
でもまあ、皆さんそれぞれにお庭仕事が、できる、それだけのこう時間に余裕が持てるかどうかっていう ね、
その
人生の中のサイクルっていうのがうまく合う合わないがあると思うので、はい、私たちにすれば庭主さんが増えたら嬉しいですけども、それよりも真似してこんな風にやってみたら楽しかったってい う、 その思いをね重ねてくださったら、いつかどこかで、
そうですね、はい、お時間ができた時に
それでいいと思ってるので、
なんか見に来られる方々の世代が変わるということは、そういう未来へ の、
はい、
橋渡しは十分にできてるんじゃないかなと、
そう言っていただけたら嬉しいです、
今年はどんなふうに考えてらっしゃいますか、はい、
まあ、今年もね今までと同じように個人のお庭をオープンしていただくのがメインになるとは思うんですが、はい、やっぱり正直なところそういうところも少し減ってきていますし、でも同じガイドマップを作るところに情報っていうのはたくさん載ってる方が楽しいので、はい、公共の場所にね一生懸命お花を咲かす活動を続けてらっしゃる方にも、ちょっとワクワクできる、
はい、
ね、1年に1回のなんか節目になればいいかなっていうふうに思うので、
サンダはそういう、こう場所が多いですね、
あると思うんです。で、まあ、もちろん私たちもね全部の方に漏れなくお声をかけられるかというかそうはいかないんですが、はい、でも自分たちが新三田の駅前のところをずっと手入れしてきて、
ね、
よかったらご覧になってくださいというふうにガイドマップに案内をしているので、うん、我々が月2回役員会をここの近くのフラワータウンの市民センターで、はいはい、 やってますので、市民センターの前のところをちょっと素敵にして、そこを公共の場所としてエントリーできないかなとか。でもともとね、フラワータウンの駅の近くっていつも綺麗にお花咲かせてくださってるグループさん、
交番所の周りも
そうなんですよ ね、橋の上とかね、
そうですね、
すごい綺麗ですよね、なのでなんとかそういう方々にも声をかけてご一緒にできないかなと今はい計画中です。
そうですか。今年はいつ開催ですか。
今年は
5月、
5月の23、24の土日が三田市内、
はい、
で1週後の30日、31日が神戸市北区の方のエリアのオープンガーデンになりますね。
そうですか、
はい、
去年はちょっと早めだったんですかしら、ね、
週は変わらないんですよ。結局は、
はい、
5月中に神戸のお庭も含めて終わってしまおうと思うとそのタイミングになり、
はい、
それがちょうど町並みガーデンショーと同じ時期という、
そうかそうか、そうですね、いつも一緒にされてますからね。そう
なん
です。
だから特別早くしたわけではないんですが、カレンダーの加減で数日早いだけ で早い早い早いってみんなに言われるんですね。
そ, そんな印象がね、なんか去年はありましたけども、
そうなんです、もうね、早すぎるとか言われるんですけど、いつもと一緒だよみたいな。
そうなんですね、はい、なるほど。皆さんね、その案内もまたね楽しみに待っていらっしゃると思いますので、
そうですね、でも、オープンガーデンのお庭主さんのエントリーは昨日から始まってるんです、は
い、そうなんですね、
はい、でグリーンネットのホームページの方で募集をしているので、会員さんにはもちろん全部の方にお声をかけてますけれども、一般の方で興味のある方がグリーンネットのホームページからエントリーしてくださるのも OK です、
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと今年は珍しいお花も去年から手入れしているので見てほしいなっていうところは、はい、
そうです
ね、ぜひホームページ、
はい、
サンダグリーンネット、はい、これで検索していただいたらね、すぐお分かりになると、
すぐ分かるところに参加亭登録のボタンがありますの で、
そうですか、
そこをクリックすると入力できるようになっているので、初めての方でも、はい、お受けさせていただこうと思ってます。
ありがとうございます、はい、それではお別れの前に思い出の曲、
はい、
リクエストいただいて皆さんにそのお話をいただいているんですが、今日は、サイモンとガーファンクル明日にかける橋、
はい、
何度も、ね、おいでいただいて土曜日のマイスイートガーデンをしていた、はい、時間にも何度もおいでいただいているので、たくさんリクエスト頂戴してますけど、今日新たにいただいたこの曲は、
はい、
どんな思い出が。
いやもうサイモンとガーファンクルっていうと、もう本当にその音楽がどの曲でも流れてくると、はい、高校生とか、卒業してからの頃のなんか何でしょうね、具体的なことではなくてもなんかがふわっと蘇ってくる感じがしますよね。
タスカさんは高校時代の同窓生、
うん、主人ですか、
ねね、ご本人からお話が出たの で、
そうなんです、
やっぱりそうなるともうこの頃はもう、はい、もう本当に素晴らしい思い出がい
っ
ぱいの時期、
はいはい、
じゃあ映画も一緒にこの卒業とかもご覧になったり、
ね、はい、主人と行った、初めて行った映画だったのかなの感じだと思うんですけど、
そうなんですね、はい、だから思い出がいっぱい終わり で、
そうですね。
部活は何されてたんですか。
私はねテニス部だったんですね、主人はバスケット部で、は
い、おー、
はい、
そうなんですね、はい、何年生ぐらいからのお付き合いが始まったんでしょうね。
そうね、1年生の時から同じクラスだったので、
すごい、
そうなんです、出会ったのは15歳なので、
うわーすごいです ね、 ね、馬がピタッと、
なんでしょうね、
そんなお話をお子さんとされることありますか。
いや知ってますよみんな子供たちも
直接一緒にお話を、それともどこかから、おじいちゃんもおばあちゃんからとか、
いや多分、
ええ、
聞かれたのか、
ね、
普通に私たちの会話の中に出てくるから当たり前のように知ってると思いますけどね。
そうか、そうなんですね、はい、今も変わらずずっといろんなお話をされて、
そうですね、まあ、最近は庭のことだったりとか、あと昨年主人も退職して、もう2年前になるのかな、退職して一つ区切りがついて新しい仕事を、場に変わったんですけど、まあ、あんまり長くフルタイムの仕事も大変なので、これからどうしていこうかななんていう話もあるので、まあ、 話し出したら止まらないですね
あのお庭もご主人の作られた、
そうなんです
ね、いろいろなものが、はい、グッズがあったりして、はい、やっぱりお庭ってよくお話を伺っていると、ご夫婦の会話が、家族の会話が増えてきた、は
い、そうですね、あの今度どうするっていう、あの別に新しくしなきゃいけないというあのそういうのはないんですけど、うん、どうしてもその作ったものが老朽化してきてちょっとあそこ作り直さなきゃ危ないよねとか、はい、崩れてきたよねとか、ペンキ塗り直すだったらちょっと色変えてみると か、 なんかそういう今年どうするっていう あの話がありますよね、
そんな素敵な出会いのあった、
はい、
あ
のその頃の
思い出の曲で、ね、ということで、はい、サイモトガーファンクル明日にかける橋、この曲を聴きながらお別れしたいと思います、はい、またお越しいただいていろんなお話ご紹介ください、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はサンダグリーンネットの皆さん、月に一度登場していただいてお話を伺ってまいりました。マイスイートガーデンの時間でした。